どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のオロラジオー、ラジオー。今週もお世話になります。はぁ、疲れた。もう毎週ですよね。毎週とりあえずさっさと飯を食って、まあ飯食う前にもうお風呂を沸かしてね、もう金、木、金と仕事終わりでアイドル現場に行ったので、土日行かずにさっさと帰ってきて、ご飯食べたらすぐ入れるようにお風呂沸かして、なのにザ漫才見てましたね。毎週一緒だな、結局一緒だな。でもう10時過ぎちゃってね、とりあえず中川家まで見て、爆笑問題、ラストが爆笑問題だったんですけど、見ずにもう後ろ髪引かれる思いでね、お風呂にやってまいりまして、しかもさっき入った途端に告知が来て、まあ僕が応援しているアイドルさんの配信が始まってしまったので、それを見てて、お風呂入ってからもすぐには始めずに、10分20分経ってやっと収録を始めております。いやー、まあザ漫才という、ザ漫才ね、前はあのショーレースだったこともあったんですけど、今はもう特に何位とかつけることなく、今回はマスターズって言ってベテランさんが入ってやってて、でその中に若手とされる人たちで順位をつけてね、テレビには放映されないところで順位をつけて1位2位だけ漫才をやると。でそれ以外はもう皆さんベテラン感がありまして、いやもう M1 だけでいいよ、もうショーレースは、コントも、もうピンもね、女性限定もそうですけど、だからザ・漫才みたいなのを毎週1時間でいいから、まあ 3,4 組限定、まあなんだったら30分で2組だけとかでもいいですから、もうとりあえずちゃんと漫才とか落語とかしっかりネタ本芸を見せてもらえるような番組が欲しいなと思ってますね。僕があのテレビのプロデューサーとかね、企画系の方だったらそれをすぐ提案するんですけどもね、ちょっとしんどいのかもしれません。でもザ・漫才が結構こう年一で続いてるってことはですよ、あんだけの人たちがいて、でもっともっと出れるような人たちがいっぱいいると思うので、もうそうやって毎週レギュラーで、なんだったら月1、1時間とか1時間半でもいいですし、もうなんならゴールデンタイムじゃなくても夜中でもいいですからね、そういうのをぜひやっていただきたいなと思っております。まあ普段なかなかね、劇場行かないと見れない人の漫才、テレビに普段ほとんど出てこないような人の漫才を見れるような形になればいいなと思ったりするんですけれどもね、各テレビ局さんのプロデューサーさん、ディレクターさん、どうでしょうか、そういうの。このラジオをまずそういう人たちは聞いてないと思いますけど、どうでしょうか皆さん。ね、そんな風に思いますけれども、まあ M1 が終わりましてね、M1 が終わったその日の夜中に、居酒屋で皆さんね、出てらっしゃった方々が、まあ居酒屋でわーわー飲んでて、で、まあ、いわゆる神岡龍太郎じゃないよ、神の前美子さんの悪口を、まあ悪口全然言っていいと思うんですよ、僕。飲み会の席で、あのバハン何も分かってへんわとかね、もうなんだったら巨人はほんまに分かってないでとかね、いやもうあの褒められ方したら逆にムズがいいわとかね、いろんなこと言っていいと思うんです、正直。だけどそれをね、配信しちゃダメね、神の恵美子さんのことをボロクソ言って、もうやめてほしいって言ったら翌日にね、引退しますとか言われてね、で、えらいことになったって言っても、即火消しに回って、申し訳ないです、すんませんでした、酔った席とはいえ、申し訳ないって、トロさんを久保田さんと、スーパーマラドーナのなんとかさんがね、二人で謝った。いや、まあ、誤ったとこまでよりも、今日のニュースで、その、読売テレビの釘付けという番組にね、収録に上沼さんが挑んで、その中で、いや、もう、いろいろ騒がれてますけど、私も何とも思ってません。うん、むしろ興味ないわみたいなことを言われたと、いうことで、 で、まあ、許したとか言うよりももう興味ないと、そんなことどっちでもいいというようなトーンでしたというネットニュースが先ほどどんどん流れて、先ほど今日の朝ぐらいですか、どんどん流れてきましてね。でも読んでて思ったんだけど、いやいやいやいや、上沼さんめちゃめちゃ怒ってるやろと。もうその文面だけでですよ。いやいや、興味ありませんわって言ってるけど、いやー、めっちゃ怒ってますよというアピールにしか見えない。まあ相当怒ってらっしゃるのではないかなと思います。まあ、でもね、それをさえも笑いに変えて、まあ会場の笑いを取ってたってことですしね、笑いに変えて、まあそのうち痛快エミチャンネルにですね、きっとまあセットでこの二人を呼ばれるんじゃないかと。セットで二人で読んでいただいてですね、もうそこで笑いに変えていただいて、もうどんどん文句あんやったらいいなみたいなことでこうネタにして消化していただければそれが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。あれですよ、こっそり耳元でお前らええ加減にせえよとか言ってね、東京03のようにこう3時間ずーっと顔伏せたままで生放送が終わるとか、そういうのは飽きませんよ。それは恫喝ですからね。そういうのはダメですけど、こう、そこでこうバトルをわざわざやって、もう、なんていうの、それはこう、ある程度お約束の部分でやって、で終わらせればいいんじゃないでしょうかね。そんな気がいたしますけれども、いかがでしょうか。まあでも、まあやっぱりお笑いね、面白い。まあもちろん好み、好まざるもあるから、いろんなグループがいて、これは面白かったな、面白なかったなっていうのは、それぞれの好みの中で決まっていくことですけれども、ね、ザ・漫才でも、あ、これはダメだな、面白くねえなっていうグループもありますし、もちろん腹よじれるかなと思ったぐらいの、笑いもありましたけれどもね。うん、なかなか、文句は言ってもいいけどね。配信しちゃった。しつこいけど。まあその一般のね、人たちもそうですけど、なんであれ配信しちゃうんでしょうね。まあ冷蔵庫の中に入ったりとか、なんかそういうことってね、まあおでんツンツンしたりとかもそうですけど、ああいうのってこう、なんていうの、やっちゃいけないことではあるけど、なんとなく、そこそこみんな全員とは言わないけど大なり小なりこうあると思うんですよ。それはなぜか皆さん自己顕示欲なのか表に出しちゃう。素人でもその大きな問題になるのに、まあああやって出ていた人がそういうことをして、で廃止なんかしたら大問題になることぐらい想像つきそうなものですけれども、やっちゃうんですね。まあ酔っ払ってたらしいからもう前後不覚になってたのかもしれませんけども、よろしくないなと思ったりいたします。まあスッキリとね、霜降り明星が優勝したぞっていうところで終わらせてあげたいかったんですよね。だからそういうさまつなことの話題でなんかこう出ちゃうっていうのはあんまり好きじゃないですね、やっぱりね。うん、またドンと出るお笑いだけで面白さだけでドンと出れるような世の中に、まあするために芸人さん皆さんが頑張っていただければいいかなと思います。とりあえずテレビの方々、まあ僕も一応テレビの方ですけどね、テレビのそのしかも番組とか作れる方々はぜひとも、漫才王、落語王、ピン芸王、コント王、じっくり見れる本芸で、もう1本10分ぐらいある本芸をね、がっつり見せてもらえるような、そんな番組を、これからぜひ作っていただきたいなと思います。夜中でいいんだよ、夜中でね。はい。ということで、大魔王のオロラジオ、今週もこの辺りから始めていこうと思います。大魔王の、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、さあ、しかしあれですね、木曜日大変な思いをいたしまして、いや、びっくりしました。 僕はですね、まあ何の話かはおいおい、あれですけど、僕はですね、たまたまどこにいたのかな、まあ、大阪のどこかにいたんですけど、ちょっとね、電話連絡と、もしくはネットでね、メールとかもしなきゃいけないし、ちょっと確認したいこともあったので、ネットで。で、その前にね、その用事の前に、ちょっと今度ライブをやらせてもらえるかもしれないところに見学に行ったんですよね。で、そこのところに連絡つけるのに普通にメールもしてたし、Facebook とかのそのメッセンジャーでやり取りしたりして、で、見学して、もうほんの10分、20分ですかね、そこにいたのは。で、ありがとうございましたと、また連絡しますと言って出てって、で、車乗って移動してる途中に、そういえばこう、連絡しなきゃいけないなと思ったら、全然何もできないんですよ。あ、これはもう、ポケット Wi-Fi だと。で、携帯を僕は常にポケット Wi-Fi に繋いでいるので、で、ポケット Wi-Fi 見たら圏外になってる。で、本当ならもう全然圏外じゃない場所なので、おかしいなと思って再起動かけてもまだ圏外。で、おかしいなぁと思ってて、その Wi-Fi 切って携帯でやっても携帯が全然繋がらないんですよ。で、これなんで繋がらねえんだろうなと思って、いろいろとこう調べましてね。まあなんせ僕が通信を使っているのが携帯電話が Y モバイル、ポケット Wi-Fi も Y モバイル、でタブレット持ってるけどタブレット単体でのその通信回線がない。iPod Touch も iPod Touch 単体の通信回線がない。だから全部 Y モバイルなんですね。いわゆるそのソフトバンクの傘下ですけれども。で、何にも繋がらないから、とりあえずセブンイレブンに避難しまして。セブンイレブンなら Wi-Fi が効いてるはずだから、セブンイレブンの Wi-Fi に繋いでみて、ちょっと調べようと言ってみた。で、調べたらもう大規模な通信障害が起きてると。ソフトバンクで。ソフトバンクグループで。だから au とかドコモの人は全然大丈夫なんだけど、Y モバイル、ソフトバンクに関しては全然ダメ。もしかしたらそのあれですよね、交換機がダメだって、まあ後々に分かったんですけど、ソフトバンクの波を借りている独立系のその格安スマホの会社ももしかしたらダメだったのかもしれないですね。よく分かんないですけどね。いやーもう参りましたね。びっくりしました本当に。結局どうしたらいいかも分かんないし、繋がらないままだし、まあ、ジタバタしてもね、ジタバタするなよ、世紀末が来る、わあ、お前も老人形にとか、そんなことではなくて、本当に、繋がらないから。Wi-Fi は繋がるのに。まあ、ポケット Wi-Fi が Y モバイルだから、全部ソフトバンク回線に頼ってるので、で、家もね、ソフトバンク回線を、繋いで、Wi-Fi 飛ばしてるタワーなんですよ。で、多分だから家のネットもその時間帯は全然ダメだったでしょうね。僕家にいなかったかはわかんないけど。で、もうどうしようもないからもう諦めて、もう、その後、そうそう、パソコンとか持って、パソコンもネットワーク繋ごうと思ったらポケット Wi-Fi なんですけれども、スターバックスコーヒーね、いつも行くスターバックスコーヒーがあって。で、スターバックスコーヒーのスターバックスコーヒーの Wi-Fi に繋いで、なんとか作業とかして、連絡もして。で、まあもう連絡してもね、その時間帯でないと意味のないことだったので、連絡できるまま終わったんですけど、まあまあ、まあ大した問題ではないんですがね。いやでもあの大規模はまあもうインフラですからね、携帯電話っていうのはね。もうその時間帯に連絡できなかったらもう商売上がったりになったりとか、例えば株とかね、FX とかやってる人あれで大損こいたりとか、まあ、あったかもしれないですからね。そんなのでも、保証はできないと思いますけど、でもそういうこともあったかもしれないなと思うとね、なかなか怖いことだなぁと思いました。だから本当は、いくつかに分けて、今なんでこんな Y モバイルになってるのか、僕はそもそもソフトバンクがお好きではなくてですね、ずーっと au を使ってたんですけれども、あまりにも通信回線が高いので、一つに集約させて、うちのおかんの電話、僕の電話、家のネット、 で、すべてをそのソフトバンクに集約させることによって、なんせめちゃくちゃ安くなってますからね。もう驚くほど安くなってるんですけども、まあでもこういうこともあるんだなと思うと、まあ何かしら au とかドコモの回線も持ってた方がいいんじゃないかと思ってしまいますね。うん。でもそのリスクヘッジのために毎月毎月何千円とか払うの、ちょっとバカらしいという気もいたさないこともないので、まあおそらくこのまま行きますけどね。で、結局次の日のそのニュースとかに出てきたのが、なんだっけ、エリクソン製の交換機の不具合で、そのエリクソンっていう会社はどこの会社かよくわかんないんですけど、ヨーロッパのどこか、スウェーデンとかその辺だと思うんですが、そこの会社の機械を使ってるところが全て不具合を起こしたので、その機械を作っているヨー使っているか使っているヨーロッパとかの会社でも似たようなことが起こってると。しかし、おかしな話でしょ。その通信網が繋がってるわけではないんですよ、多分。その交換機みたいなものが同時多発、世界同時多発的に急にダウンするわけですよ。怖いわ。怖いね。なんかね、ロボットが逆襲してきたんじゃないかとかね。そういう、なんかその、なんていうの、SF チックなことを考えてしまいそうな、そんな気持ちになるような。事件でもないか、事件かどうかわかんないニュースでございましたね。いやでも本当に自分がどれだけその携帯に依存しているか、携帯電話とか通信網とかそういうものにどれだけ依存しているのかっていうのがよくよくわかりましたので、まあもうちょっと減らそうとかいうのはなかなか難しいけど、まあ減らしていけるものなら減らしていった方がいいんだろうな、やっぱりな。なんかこう、本当は2回線持った方がいいよねっていうリスクヘッジって、ある程度間違ってるよね。もうそこに頼らない生活を本当はしなきゃいけないんじゃないかと思ったりもいたします。でも、なんか、au かドコモかどっかの、まあ、格安、おじいちゃんおばあちゃんが使う用のガラケーかなんか1個持っといてもいいかもしれないですね。月1000円ぐらいでね、ほぼ多分通話もしないですし、誰にも電話とかを教えることもないですけれども、なんとなく今だったらね、ネット回線には繋がるじゃないですか。ガラケーでも。だから、ガラケーで、その一瞬できるぐらいの、まあお高くなるかもしれないですけれども、一瞬繋げるぐらいのリスクエッジは持っといた方がいいのかもしれないなと思った次第でございます。みんなもあれですよ、通信にそこまで依存しない生活をこれからは心がけましょう。無理だと思うけどね。もうことここに至って電話持ってない人ね、僕の、同僚にもいるんですけれども、家の電話はあるけど携帯電話を一度もガラケーもスマホももちろん、持ったことがないと。通信回線、まあ家ではまあネットワークね、インターネットやられてるみたいですけれども、すごいですよ。今日の仕事中止になりましたっていう連絡が来るまで来ないっていうことですからね。家を一歩出てしまったら連絡つきようがないんですよ、その人には。その人から連絡が入れば別ですけどね。今日あるんですか仕事っていう連絡が入れば別ですけど、そうじゃなかったらまあ連絡つかないですね。どこの駅にいらっしゃるかもわかんないような状況です。今時そんな人もいるんだなと思って。まあでもそうやってスッキリしてしまって依存しない生活に本当にハマることができたら逆にいいかもしれないですね。羨ましい限りですよ。それができるっていうのはね、すごいことだなと思ったりいたします。まあとりあえず通信、所詮このお風呂ラジオだってあげれない、そんなことになったりしますからね。困ったことです。はい、ということでね、この後は志賀直哉違うような気がするんだ。まあ、とりあえず誰かのお本を読んでいきたいと思います。まあ、通信とかそんなんがなかった時代の小説ですね。はい、読ませていただきます。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、梶井元次郎さん、梶井元次郎さんでした。志賀直哉さんと全然違いましたね。梶井元次郎さん、今回はアイブという小説、短め20ページ。前回ね、眠すぎたせいで2つに分けるつもりが3つに分かれちゃったということもありましたけど、まあ、今回そんなに今のところ眠くないので、20ページは読み切れてしまうと思います。それでは、梶元次郎、アイブ。猫の耳というものは誠におかしなものである。薄べったくて冷たくて、タケノコの皮のように表には樹毛が生えていて、裏はピカピカしている。硬いような柔らかいような何とも言えない一種特別の物質である。私は子供の時から猫の耳というと一度切符切りでパチンとやってみたくてたまらなかった。これは残酷な空想だろうか。いな、全く猫の耳の持っている一種不可思議な示唆力によるのである。私は家へ来たある金言な客が膝へ上がってきた子猫の耳を話をしながらしきりにつねっていた光景を忘れることができない。このような疑惑は思いのほかに執念深いものである。切符切りでパチンとやるというような子供のいたずらに類した空想も思い切って行為に移さない限り、我々の安入の中に外観上の年齢をはるかに長く生き延びる。とっくに分別のできた大人が今もなお熱心に厚紙でサンドイッチのように挟んだ上から一思いに切ってみたら、こんなことを考えているのである。ところが最近ふとしたことから、この空想の致命的な誤算が暴露してしまった。元来猫はウサギのように耳で吊り下げられてもそう痛がらない。引っ張るということに対しては猫の耳は奇妙な構造を持っている。というのは一度引っ張られて破れたような痕跡がどの猫の耳にもあるのである。その破れた箇所にはまた巧妙な釘が当たっていて、全くそれは創造説を信じる人にとっても、進化論を信じる人にとっても、不可思議な滑稽な耳たるを失わない。そしてその次が耳を引っ張られる時の緩めになるに違いないのである。そんなわけで耳を引っ張られることに関しては、猫は至って平気だ。それでは圧迫に対してはどうかというと、これも指でつまむぐらいではいくら強くしても痛がらない。先ほどの客のようにつねってみたところで、ごく稀にしか悲鳴を発しないのである。そんなところから猫の耳は不死身のような疑いを受け、ひいては切符切りの危険にもさらされるのであるが、ある日、私は猫と遊んでいる最中にとうとうその耳を噛んでしまったのである。これが私の発見だったのである。噛まれるや否や、そのくだらない奴は直ちに悲鳴を上げた。私の古い空想はその場で壊れてしまった。猫は耳を噛まれるのが一番痛いのである。悲鳴は最もかすかなところから始まる。だんだん強くするほど、 だんだん強く鳴く。クレッシェンドのうまく出る。なんだか木管楽器のような気がする。私の長らくの空想は核のごとくにして消えてしまった。しかしこういうことにはキリがないと見える。この頃、私はまた別なことを空想し始めている。それは猫の爪をみんな切ってしまうのである。猫はどうなるだろう。おそらく彼は死んでしまうのではないだろうか。いつものように彼は木登りをしようとする。できない。人の裾をめがけて飛びかかる。違う。爪を研ごうとする。何にもない。おそらく彼はこんなことを何度もやってみるに違いない。その度にだんだん今の自分が昔の自分と違うことに気づいていく。彼はだんだん自信を失っていく。もはや自分がある高さにいるということにさえ、ブルブル震えずにはいられない。落下から常に自分を守ってくれていた爪がもはやないからである。彼はよたよたと歩く別の動物になってしまう。ついにそれさえしなくなる。絶望、そして絶え間のない恐怖の夢を見ながら、物を食べる元気さえ失せて、ついには死んでしまう。爪のない猫、こんな頼りのない哀れな心持ちのものがあろうか。空想を失ってしまった詩人、創発性地方に陥った天才にも似ている。この空想はいつも私を悲しくする。その悲しみのためにこの結末の妥当であるかどうかということさえ、私にとっては問題ではなくなってしまう。しかし、果たして爪を抜かれた猫はどうなるのだろう。目を抜かれても、髭を抜かれても猫は生きているに違いない。しかし、柔らかい足の裏の鞘の中に隠された鍵のように曲がった合い口のように鋭い爪。これがこの動物の活力であり、知恵であり、精霊であり、一切であることを私は信じて疑わないのである。ある日私は奇妙な夢を見た。X という女の人の資質である。この女の人は平常可愛い猫を飼っていて、私が行くと抱いていた胸からいつもそいつを離してよこすのであるが、いつも私はそれにへきへきするのである。抱き上げてみるとその子猫にはいつもかすかな香料の匂いがしている。夢の中の彼女は鏡の前で化粧をしていた。私は新聞か何かを見ながらちらちらその方を眺めていたのであるが、あっと驚きの小さな声を上げた。彼女はなんと猫の手で顔へおしろいを塗っているのである。私はゾッとした。しかしなおよく見ていると、それは一種の化粧道具で、ただそれを猫と同じように使っているんだということが分かった。しかしあまりそれが不思議なので、私は後ろから尋ねずにはいられなかった。それ何です?顔をこすっているもの。これ?夫人は微笑みとともに振り向いた。そしてそれを私の方へ放ってよこした。取り上げてみるとやはり猫の手なのである。一体これどうしたの?聞きながら私は今日はいつもの子猫がいないことや、その前足がどうやらその猫のものらしいということを先行のように了解した。わかっているじゃないの。これはミュルの前足よ。彼女の答えは平然としていた。そしてこの頃外国でこんなのが流行るというので、ミュルで作ってみたのだというのである。あなたが作ったのかと内心私は彼女の残酷さに舌を巻きながら尋ねてみると、それは大学の以下の小遣いが作ってくれたというのである。私は以下の小遣いというものが解剖の後の死体の首を土に埋めておいてドクロを作り、学生と秘密の取引をするということを聞いていたので非常に嫌な気になった。何もそんな奴に頼まなくったっていいじゃないか。そして女というもののそんなことにかけての無神経さや残酷さを今更のように憎み出した。しかしそれが外国で流行っているということについては、自分も何かそんなことを婦人雑誌か新聞かで読んでいたような気がした。 猫の手の化粧道具。私は猫の前足を引っ張ってきて、いつも一人笑いをしながらその毛並みを撫でてやる。彼が顔を洗う前足の横側には毛足の短い絨毯のような毛が密集していて、なるほど人間の化粧道具にもなりそうなのである。しかし私にはそれが何の役に立とう。私はゴロッと仰向きに寝転んで、猫を顔の上へ上げてくる。二本の前足を掴んできて、柔らかいその足の裏を一つずつ私のまぶたに当てがう。心地よい猫の重量、温かいその足の裏。私の疲れた眼球にはしみじみとしたこの世のものではない休息が伝わってくる。子猫よ、五章だからしばらく踏み外さないでいろよ。お前はすぐ爪を立てるのだから。なんすかこれ。いやいや、K 君が死んだことを想像だけで喋る前回のよりさらになんか怖えな。猟奇的ですね、なんかね。まあ、女の人は、まあ、夢の中に出てきただけなんで、全然別にそんな人ではきっとないんでしょうけど、まあ、小説の中の人だからね、まあ、そもそも存在もしないでしょうし。何なんですかね、一体何なんですかね、これね。正直よくわからないことだらけでございますけれどもね。はい、もう古い小説、怖いのが多いわ。未明先生も大概ですけど、ゾッとするものが多いなと思います。まあ、なんだろうな。よくわかんないな。うくっとしてんな。うん。もっと明るく楽しい小説が読みたいなと思うんですけど、そうもいかないんでしょうね。これ、青空文庫で読んでるとね。次のやつ読むの怖えな。何を読むのかわかりませんが。レモンはまだ出てこないと思う。その次にまた別の読んだ後ぐらいにレモンが出てくるかなと思いますので、レモンもあんまり内容知らないからね、なんとか楽しく読めればいいなと思っております。大魔王のオールラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで失礼します。また来週。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら しかしまあ通信障害よりも猫の手切って化粧道具にする方が怖いな。本当にね。まあそういうことしか娯楽がなかったんですよね。猫の手を切って化粧道具にするという娯楽しかなかったんですよ。いや、そんなことないと思うけど。時代によるからね。その辺の空気っていうのはね。いや、よくわかんない。自分で言っててもよくわかりませんが。とりあえず、メールが来ているので読んでいこうと思います。大門さん、いつも配信楽しみにしています。父木屋じゅんじゅんです。どうもです。今回は渋谷のスクランブル交差点の通信状況について話したいと思います。4G のサービスが始まった頃、渋谷で 4G のポケット Wi-Fi を使おうとしたら、ほとんど使い物になりませんでした。確かベビレのイベントの帰りでした。さっさと帰ることにしました。急だな。渋谷から新橋行きと、バスに乗り、渋谷を離れていくと、あ、新宿行きで、いや、新橋行きか。新橋行きで、バスで行くんですか？環状線とかじゃなくて。離れていくと、みるみる通信状況が良くなってきました。バスもいいものだなと思いました。ん？どういうこと？まあ、渋谷のところが人が多すぎて、ポケット Wi-Fi の電波が受からなかったって話ね。つまりね。で、離れていったら人が減っていくから、使えるようになったよっていう意味かな、多分ね。まあ今だと使えるのかもしれませんけどね。まあでもあんだけ人がいるとね。まあでもあれですよ。僕ら携帯最初に持った時なんて、まあ僕 au でさえなかった。関西セルラーでしたけど。関西セルラーが初めてデジタルの電話を出したんですよ。それまでアナログしかなかった。デジタルの電話を出した一発目の京セラのを持ってたんですね。それが最初の僕の携帯では。で、それで、持って、いろいろその、仕事とか行くじゃないですか。すごかったですよ。まあ、例えば、名古屋は通貨本とか、そんなんだったと思うんですよ。なんか、こう、提携先が違うね。で、東京に行くと、ドコモと回線が繋がって、au じゃなくて、ドコモに乗り換えて使ってたりしたの。ローミングサービスっていう。それでね、すごいですよ。ローミングサービスを使おうが何しようが、名古屋駅、新幹線で仕事行ったんですけど、名古屋駅で電波が一切受からなかったですからね。もうその時代のこと考えたら、何時間も通信障害があったとてですよ。Wi-Fi が飛んでるところに行けば使えるわけでしょ。全然違いますよね。感覚がね。でもそんな時には戻れないんだな、やっぱりね。テクノロジーが進んでしまった先に生きてる人間は、テクノロジーが少しでももう弱くなったところには戻れないんだな、ということが、今回の通信障害で分かったのではないでしょうか、しょうか。ないでしょうか、しょうか。それではですね、質問箱を多分もらって、ておりますので質問箱の質問を読んでいきますが、うわ結構入ってる、8つほど入ってますけど読めるものがあるかな。なんかすげえな、質問でも何でもないものがバーッと来てるな。同じ人なんじゃないの全部。わかんないけど。まず、前回なんかあったやつの続きというか、まあ一ネタ。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし、お風呂ラジオもいいかなと思って、安心だね。何なんすか一体。自動車保険の保証は前にも言いましたけど、できませんから、お風呂ラジオでは。更新ハガキ届いたから、お風呂ラジオにしようなんてことはできませんからね。はい。お風呂ラジオに切り替えていただいても結構です。手続きもいりません。ね、前の保険をやめていただいて、お風呂ラジオに手続きなく、普通に乗り換えていただいても結構ですけれども、その代わり、何の保証もない状態になりますから、怖いっすよ。本当に。でね、これがね、三つぐらい多分ね、これ、同じ人が続きで書いてるんでよくわかんないんですけど。リスナーの皆さんへ、最近は速読が流行っているみたいですが、そんなのは気にすることはありません。 遅く読む人には遅く読む人の読み方があります。大事なのは情報量ではなく情報の質です。大事なのは情報量ではなく情報の質です。なんで同じ語読んだんだ。後ろから追いまくられるような生き方は疲れます。自分の好きな本をじっくりと時間をかけて読めばいいのです。バブル崩壊があって神戸の地震があって3.11があって原発の問題があって、それらの試練を通して日本がもっと洗練された国家になっていくんだろうと思っていた。でも今は明らかにそれとは正反対の方向に行ってしまっているような気がします。年を取っていいことってそんなにないと思うんだけど、若い時には見えなかったものが見えてくるとか、分からなかったことが分かってくるとか、そういうのって嬉しいと思いませんか。三つをいっぺんに読んでみたんですけど、まあ、つながってるようなつながってないようなよくわかりませんけど、まあ、本はゆっくり読む。速読ってでも流行ったのってもう20年とか30年とか前でしょ。なんか、速読いっぺん練習しようかなと思ったけど、なんか違う気がして、やってないですね。斜めに読むらしいですね。斜めに。読めねえけどね、あの本ね。でも、なんか写真のようにパチャンって撮って脳にバンって入れるらしいから、頭の回転早くなったりとか、なんかその本が早く読めることとは別の、いいことが待ってるかもしれないなと思ったりいたします。そしてバブル崩壊があっていろいろあって、神戸の地震、古い話だな。日本は正反対の方向に行ってしまってるんですかね。よくわからないな。正直僕にはわからないですけどね。洗練される方向には向いてないのかもしれないですね。本当よくわかんないですよ。政治とかわかんない。どっちがいいかとかわかんない。ただ声高に、なんていうのかな、その情報ソースも曖昧なものを声高に叫んでわーとか言ってる人っていうのは、その右とか左とかそんなんじゃなくて、ダメですよね。もうちゃんと根拠があって、こういう根拠があるからこうなんだよっていうことが分かってればいいんですけど、その根拠がとんでもだって今度は言い出すので、その根拠がとんでもだというソースを今度は出さなきゃいけないんだけどっていう話が、いろいろあって気持ち悪いなと思ったりはいたします。年を取っていいことそんなにないと思うんだけど、若い時には見えなかったもん。いや、あのね、年取るってね、その、体しんどいけどね、最近ほんと体しんどいんですけど、若い時より楽しいですけどね、今の方で。好きなことできてるしね。好きなことをやるためにどうしたらいいかを全部自分で考えれてるから、楽しいんじゃないかなと思います。人から押し着せられるのが好きじゃないので、押し着せの中でも自分の中でどんだけ考えれるかなと思っているので、そこの部分はできてるのかなと思ったりします。そして次、全然質問じゃないんだよ、どれもこれもね。人にはそれぞれ人生のペースがあると思うんです。しっかりと耳を澄ませ、自分の歩むべき速度を感じ取ることが大事なんだと思います。他人のことはあんまり考えない方がいいと、自分は考えるのですが、だから、まあでも、そうですよ。一番つまらないのは人の目を気にすることですね。いや、気にしちゃダメってことじゃなくて、気にしてもいいんだけど、気にしすぎることですよね。人の目を気にして、その人の思う通りに生きていっても、その人はその後何もしてくれませんからね。失敗しても何の保証もしてくれませんから。そういうのは意味がないんじゃないかなと思います。最近は美味しい豆腐がめっきり減ってしまった気が、自動車輸出もいいけど、美味しい豆腐を減らすような国家行動は本質に歪んでるともう関係ねえよ。豆腐に国家構造とか関係ないよ。本当にね。まあ、ぜひ、ジョニーを食べてください。ジョニーね。豆腐屋ジョニーを、ね。豆腐屋ジョニーうまいですよ。もう、そんな好きじゃないですけど、豆腐屋ジョニーはうまいと思う。人は孤独という層を一度でもしっかりくぐり抜けておかないと、誰かと本当に心から結びつくことはできないと思いません。これ全員一緒でしょ。 同じ人でしょ、これ。もう、しんどいわ。孤独、そうなんですかね。まあでも孤独って絶対持ってるもんでしょ。寝るとき一人だしさ、まあ嫁とかいる場合は二人で寝てる場合もあるでしょうけど、まあサウスとサウスというね、有山純二さんと、そしてキーボー、上田正樹さんとね、やってるバンドの、その中で、死ぬ時は一緒やってお客さんが言うんですよ。みんな一緒やで、死ぬ時は一緒や、あかんちゃんちゃん、別やっていうノリがあるんですけど、つまりもう別なんですよね。一緒には死ねないしね。自殺して一緒に飛び降り自殺したって、所詮そこで別れますからね。一緒には死ねないと思いますので、最後は孤独ですよ。最終的には孤独だなと。ただ孤独を感じてるからこそ、本当に心から結びつくことできないかって言うとそんなことないと思うね。それ全くくり抜けてないけど、めちゃめちゃ繋がっちゃう人もいるだろうし、くり抜けまくって、結局誰とも繋がれない人もいると思うので、僕どっちかというとそっちだけどね。まあまあ孤独でございます。そして2時間前に来ました。バージニア級コロラドって超かっこいいと思いませんかって全然わからない。バージニア級コロラドって何ですか？どういうことですか？バージニア級コロラドって。バージニア級コロラド、何か読んでもわかんないな。僕の知識量が少ないので、後で調べておきます。今調べるのはもうめんどくさいからいいや。はい、ありがとうございます。いっぱいいろんなこと書いていただくのは大変嬉しいんですが、ちょっと僕の理解の外にあるようなので、ちょっと抑え気味にしていただけると大変嬉しいかなと思ったりいたしますので、よろしくお願いします。はい。ということでね、年末に向かって走り始めておりまして、コミケのグッズとかもそろそろ週明けて火曜日ぐらいには注文入れないと間に合わないので、その辺もやりたいなと思っております。新しいパソコンの設定も全部終わってませんしね、もう大変ですよ、本当に本当大変。そしてそんな中、あと21日ぐらいなのにアイドルの現場を18も入れようとしていたんです。今日の昼まで。全部こう興味のある、あ、これ面白そうだな。あ、これいけないことないな。空いてんなとか思って全部入れてたら、仕事終わりライブ、仕事終わりライブ、仕事終わりイベント、仕事終わりイベントっていうね。それが年末まで続くことが分かって、ちょっと減らすことにしました。明日も仕事終わりはもうさっさと帰ってこようかなと、本当は行きたいとこあったんですけどね、とか言いながら行ってしまう可能性もあるんですけど、まあまあその辺は臨機応変にやっていこうと思います。いろんなことやる時間がないというか、作らなきゃダメなんでね、自分で作っていきたいと思います。まあ、皆さんも年末までお忙しい人たちが日々が続くと思いますけれども、まあ忙しい中でも自分の楽しみを創出しながらね、孤独を満喫しながら、人ともつながりながら生きていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして僕とつながりたい、僕に会いたいという方はぜひコミケ12月30日東京ビッグサイトまでお越しください。ぜひお待ちしております。どこのブースにいるかは僕のツイッターの後ろ見たら書いてありますので。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。